サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
松山クリニックの相談員久保です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。以前だいぶ前になるんですかね、はい、ちょっと MSW、
はい、
ソーシャルワーカーについてということで、
はい、
まあ、その時にものすごく熱く語っていただいて、はい、で結構僕らも勉強になったんですけど、
はい、ちょっと刺激されましたね。
そうなんですよ、はい、でちょっとそこからいろいろポジション変わられてですね、はい、再度またちょっと今どういう取り組みされてるかということでお越しいただいたんでね、はい、じゃあちょっと今日は在宅医療のちょっと連携とかについてですね、
はい、
ちょっとお話伺いたいと思いますので、はい、ご紹介の方よろしくお願いします。
はい、今日は医療法人厚生会地域連携室室長の牧野織江さんに来ていただいています。よろしくお願いします。はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
以前っていうともね、ちょっとだいぶ前の話になってて、
は
い、
そうですね、
そうですね、はい、ちょっと改めましてですね、はい、簡単にちょっと自己紹介をお願いできたらと思います。
はい、はい、牧野織江です。はい、今現在医療法人厚生会っていうところで地域連携室の室長として、はい、ソーシャルワーカーとして働いております。で、前回こちらの方に来させていただいた時は、
はい、
病院の MSW 医療ソーシャルワーカーをやっておりまして、
はい、
で、まあ、医療ソーシャルワーカーの奮闘記のようなお話たくさんさせていただきまして、はい、まあ、課題もあれば仕事のやりがいみたいなものをちょっとお話しさせてもらって、
はい、
実際に MSW ってどんなことをやるのっていうお話をさせていただいたと思います。うん、
はい、
で今実際ですね、医療法人厚生会というところにいるんですが、病院の方をですね、卒業という言葉を使わせていただきます。はい、卒業させていただきまして、
はいはい、
今はクリニックになります。
は
い、でどういうクリニックかと言いましたら、
はい、
U メディカルクリニックっていうのが大阪市東淀川区にございます。
はい、
で、あと天王寺記念クリニック、
はい、
これは天王寺区にございます。
はい、
であと柔ら皮膚科っていうのが大阪市の北区の天神橋にございます。
はい、
であとグループになるんですが、医療法人カークリニックっていうのが大阪市住吉区にございます。
はい、
はいはい、でこのクリニックとあとうちは医科と歯科もございまして、
はい、
スマイルデンタルクリニックが門真市、
はい、
光デンタルクリニックが生野区にございます。
はい、
地域性というか地域を見ていただきましたら、大阪でも北のエリアから堺の南の方までですね、
はい、
診療圏というか16キロ圏内の訪問診療っていうことを対応しておりますので、
はい、
大阪の大部分を見させていただいているというような、はい、クリニックでございます。はい、
すごく規模がね、広範囲なのと、
はい、
いろいろなところをカバーされている感じがしますね。
はい、うん、ね、そうなんですね。
そんな中で木野さんは普段はどんなお仕事をされてるんでしょうか。
はい、今先ほど、まあ、複数のクリニックを言いましたけれども、
はい、
U メディカルクリニックってこれが東淀川にあると、はい、お伝えしたんですけれども、
はい、
私現在、まあ、メインは訪問診療の部分になるんですけれども、
はい、
地域連携って言葉が出てると思うんですが、
はい、
まあ、何をするかと言いましたら、例えば病院さんとの連携、
はい、
あと地域の、まあ、例えばケアマネさんだったり地域包括支援センターさんとか、はい、オレンジチームとかあるんですが、
はいはい、
そういった方からのご相談を受けたり、
はい、
あと施設ですね、訪問診療っていうのは在宅って呼ばれるお家でいらっしゃる患者さんもいれば、施設、まあ、有料老人ホームだとか、
はいはい、
サービス高齢者住宅とグループホームだとか、
はい、
っていうような施設の方もいらっしゃいまして、施設との連携、あとミーティング、
はい、
そういったものもやっております。
これは牧野さんお一人でされてるんですよね。
今実際にうちの法人に地域連携室で MSW っていうのは私一人なんですけれども、
は
い、
ま
あ、すごすぎる、は
い、そもそもがね、
はい、
クリニックに MSW っていうのが珍しいというか、
はい
はい、まあ、最近ちょこちょこっと、はい、まあ、久保さんも、ね、
はい、
そうだと思うんですが、
珍しい
わ、ね、はい、珍しいです、はい、
聞くようにはなりましたけれども、
はい、
私が実際に、まあ、 言ったら病院を卒業してクリニックに来た理由にもなるんですけれども、はいはいはい、まあ、病院でいた時に、まあ、救急搬送で患者さんが来られた時に、はい、いろんな、まあ、治療方針だったりとかどういう希望があるかっていうお話をするんですけれども、結構こう在宅とか施設から来る患者さんによっては方向性が決まっていないとか、
はい、
話し合いがされてないとか、はい、っていうことで、じゃあ私たちの初了というか最初の診察から治療まで時間がかかることがあったんですね、はい、この人どうしたらいいんやろ、呼吸器ってつけるのかなとか、
はい、
で家族さんがいればね、また話があれなんです、家族さんがいらっしゃらないとか、もしくは遠方にいらっしゃっててなかなか確認が取れないと、
はい、
でそこも、まあ、あの施設さんだとかによればそこも連携できてますと、家族との連絡もすぐ取れますっていう施設もあれば、
はい、
あちょっと家族さんともうここね半年連絡ついてないんですっていうね、うん、
めちゃくちゃ困りますよね。
そうなんですよ、はいはい、パターンもあったりして、はい、私自身が病院でいてる時からすごく興味を持って取り組んでたのが ACP と、
はい、
アドバンスケアプランニングなんですが、はい、この実践っていうのが病院にいても難しいっていうのがあったんですね、
はい、
まあ元々誰がやるのみたいな、
うん、
っていうようなもので、はい、まあ、先生がやっぱりやってほしいっていう意見もあればね、
はい、
これって動ける時からお家でやれるもんなんですよっていうような、
はい
はい、レベルの話でもあったりして、
はい、
まあ、そんなすごく難しくないとしても、はい、自分がどういうふうに今後年を取ってって暮らしていきたいか生きていきたいかっていうのをやっぱビジョンをねこう示していこうっていう動きなんですが、
はい、
ここをこう誘導していくっていうのが病院にいる時もすごく難しくて、
はい、
まあ、実際にあの病院にもそういう SCP みたいなことやっていきなさいよっていうのがあったんで、
はい、
形としてはあったんですが、はい、それって果たしてどこまでのクオリティなのかっていう問題もありまして、
はい、
まあ、病院では DNAR って言って、
はい、
ね、人工呼吸器つけますかとか、はい、延命についての話はするんですけど、
はい、
私らなんかのその MSW には患者さんって牧野さんみたらし団子食べたいねとか、
はい、
うーんコーヒーに砂糖入れたいんやけどとか
、はい、
飼ってる犬心配やねんけどとか、
はい、
っていうことなんですよ、うん、
はい、
でも人って私そこ大事で、
はい、
あの病気医療ってその人の大きな人生というかその人の輪を描いた時に一部でしかないんですよね、
はい、
でもこう医療者っていう立場でいるともうその人のメインとして捉えちゃうんです、病気とか医療を、うんうん、
はい、
でも私そこはその人の一部なんですね、その病気も犬も、
はい、
暮らしも、はい、みんな
よくわかります、
わかります、
はい、そうなんですよ、
だからね昔はね何をくだらんこと言ってんねや、
あらま、
病院やぞここはと、
は
あ
は
あ、いうのもありました、
はいはい、
犬ってほなお前が犬面倒見てこいってい
や
ほんまにそんな、うん、なので犬ほんまに救いに行ったりとかもやりましたし、
はい、
そういう支えをやる人がいないと進まないんですよね、治療もね、はいはい、まあ、そういった中で私はやっぱこう ACP っていうのは、まあ、自分も含めてね、まあ、皆さんも自分の家帰ったらやっぱりやっていこうっていうような流れがもっと必要、もっと周知がいるとは思ってるんですが、
はい、
じゃあこれを在宅とか施設でやりましょうって言ったら、じゃあ何が今ネックになってるの、課題になってるのって言ったら、みんなが今もうこれ社会問題ですけど人手不足なんですよね、
はい、
余裕がないんです、
はい、
そこまで目が向けれないっていうのもあります、
はいはい、
でもまあ、こういうクリニックにソーシャルワーカーが入っていくっていうとこ、言うってことは、そういうのを切り開いていかないととは思ってます。
はい。
で、その、私が入職したもう20年以上前の MSW って、全然周知されてなかったんで、前の時も言ったかもしれないんですけど、私いきなり行ったら、詰め所で、ゴミ掘ってきて言われたんですよ。ところで君は何する人なのって。
は
い。もうそこから始まって、もちろん地域連携って言葉もなかったですし、はい、
そうだ、辛い時代ですね、
辛かったです、その時はもうボロクソ言われて、でもちろん医療の点数ももたらさないので、
はい、
あんたおってプラスにもならへんねと、
あ、
これは腹立ってね、
腹立ちましょうね、同じですよ
と思って、
はい、
でそこでやっぱこんだけの高齢者と、はい、まあ言ったら大阪は大阪の特有の問題ありますよね、
はいはいはい、
うん、っていうところで解決する人間がいないと治療が進まない、
はい、
っていうところで私たちのようなポジションが確立していった、
はい、
で私も自分の資格だとかこの職種の知名度を上げたいっていうのもやっぱり思ってましたし、
はい、
でそこで気づいてきて20年経って振り返った時に、
はい、
あ、 病院での相談のこの支援の流れって、はい、あかなりできてきたなと。どこの病院に行っても相談員さんがいらっしゃるし、はい、相談窓口があって皆さんが困ったらね頼れる場所がある。うん、で形もできてきて点数も取れるようになってきたと。
はい、
であれば私もまあ実はもう50前にしまして、このままでどうかなっていろいろ思った時に、はい、やっぱりこんだけ介護現場が大変で、
はい、
まあ言ったら国の施策としても、はい、在宅医療だとか、
うん、
最終のお見取りもしていきましょうっていうような流れが、ね、診療報酬の中で表されてきてたので、
はい
はい、
これはそっちを整えていかないとえらいことになるなと。
はい、
もう自分ごとなんですぶっちゃけもう自分の親も70代入ってきて
う、ね、
うん、もうみんながもう自分ごとなんですね。
はいはい
はい、なので私はまあ、うん、そっち側に行って、
はい、
なんとか最後、
はい、
形を作れたらなって生意気ですけど、まあ、そういうふうに思って、はい、クリニックに飛び込んだっていう、はい、流れです。はい、
そういう、ね、思いを持った方もいらっしゃらないと本当に始まらないですもんね。ありがとう。
だから今日はだからなんか珍しいお二人が、
はい、珍しいよ
一箇所に集まったっていうことはかなり貴重な機会なんで。
そうですね、
共通のね、はい、小部さんは悩みもね、はい、ありますし、
ね、
だから思う存分今日、
はい、悩みと苦労とねあるんですよ。
ですね、
もう理解がないっていうのがね、そこからスタート
です
よ
ね。理解はないんでしょう。私もね、あんたはな保険証取ってくる人やみたいに言われて、初め、
はいはいはい、
保険証だけ持ってくる人みたいに思われてたんで、
う
ん、
あーなるほどね、はい、
実際に私自身が東淀川のその U メディカルクリニックの動きをちょっと今日ちらっとご紹介というかしたいんですけれども、
はいはいはい、
まあ、今年に入りまして医師会さんの方の動きもちょっとあの教えてもらったりして、
はい、
東淀川区の方では在宅医療連携を考える会こぶしネットっていうのがありまして、
はい、
で大阪市にはコーディネーター事業っていうのがあって、コーディネーターさんがいらっしゃるんですけど、
はい、
私があの前職の区でもあのコーディネーターさんといろんなことをやってたんですけど、
はい
はい、東淀川に行ってもそのコーディネーターさんにもいろいろ教えていただいて、このこぶしネットの方に先生巻き込んで入りまして、
はい、
でそこはあの7つのワーキンググループっていうのがありまして、
はい、
学術度とか、うん、あの ACP もあるんです、
はい、
でそこにちょっとうちのクリニックの先生入れてもらってですね、
はい、
で先生と今一生懸命そっちに、うん、あの入って地域を盛り上げていこうという動きをしてます。
はい、
で東淀川区って私もあまり縁がなかったんですけれども、
はいはいはい、
17万6千人くらいの人口でして、
はいはい、
大阪市の人口の 6% くらいになるんですね。で高齢化率が 25% ということで、まあ、かなり
高齢の、
はい、方が、はい、多くて、は
い、
これからどんどん高齢化が進展してくるという地域なんですけど、
はい、
4つの地域に分割されてまして、
はい、
はい、そうです、そうです、
はい、
で先日もすごく熱い方がいるとご紹介いただいて、
はい
はい、あの東淀川の地域包括の方とかブランチの方ともお会いさせていただいて、
はい、
まあ、在宅訪問診療のご相談だとか、
はい
はい、そのあたりに関わらせていただいて、
はい、
今少しずつこの東淀川っていう地域の勉強と動きを今活発にさせていただいております。
はい、
めちゃくちゃ楽しくてですね、
はい、
もうあの地域変わってアウェーやなと思って、はい、すごい最初心細かったんですけど、
はいはいはい、
やっぱね20年以上こういう仕事してたら、
はい、
アウェーでも、え、何々さんここおるんとかね、
あ、なるほど、
デイサービスのね、
はいはい、
課長さんが昔知ってた人やったりとか、
はい、
キャーキャーみたいな、なんでみたいなそんなね、
はいはいはい、
感じで、
はいはい、
一気にねみんなぐーっと近づいて、
は
い、なんかあの、はい、すごいそういうなんか昔から私すごく人との関係を丁寧にするっていうのがモットーだったんですけど、
そこで、ね、交流をちょっとやってたからこそ割とスムーズにいってるかもしれない
ですね。そうですね、なので今、はい、そういう、ね、あの知らない地でやってはいるんですけど、はい、いろんな方に助けてもらいながら、
はいはいはいはい、
サービス担当者会議とかにも今度出るんですけど、
は
い、あのすごく楽しみに、はいはい、しています。
この巻き込み力が半端じゃないですか
ね、 ね、先生も巻き込んで
そうなんですよ
あの どういうふうに先生に言ったんですか。
先生もね、
はい、
やっぱり一人ずつ 個性あるじゃないですか。
あります、はい、
病院時代からもそうなんですけど、はい、この先生にはこの方法、はい、この先生にはこうする、はい、まあ、例えば、はい、お腹すいたら機嫌悪なる先生には、はい、お昼前には行かないとか、食べた後やとか、はい、まあ、そんな感じで、はいはいはい、その先生の特徴っていうのを私すごくこう見る方なんですよ、はい、でこの地域巻き込み型の先生はこんなタイプっていうのが分かったら、はい、先生こうしましょうとか、はい、先生が気になってるとか思ってるワードをね、はい、わざと出して、
あ、はい、なるほど、
先生やりましょうって、そうしたらやっぱりね、先生も自分がやりたいとか、こうしようと思ってることを言われたら、うん、やろうかみたいな、
はい、そういう気持ちに
乗ってくれたりするんですよ。その代わりにやっぱ先生をお願いして動かすとなれば、それなりもこっちの動きもやらなあかんので、
はい、
はい、もうそこは今もバンバン先生と言い合いながらやってるような感じです、
ね、意外とあらここに興味あったんだっていう先生もいらっしゃるし、なんか寄ってみると、うん、こう地域へ出て行ってみようっていう先生も、
は
い、
あ、なるほど、
まあね、そういうふうに考えていかないといけなくなってるので、
は
い、
そうですね、
先生たちもそれはちょっとね、はい、頭の片隅にあるんだと思うんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、実際に、まあ、私がここへ来て自分の強みとして病院連携っていうところなんですけど、はい、今実際にワンストップ医療っていうことで、はいはい、そういうちょっと言葉を掲げながらやってるんですけど、はい、やはりこう今いらっしゃる在宅患者さん、施設の患者さんっていろんな職種が関わってますよね、
はい、
訪問診療の先生から歯科医師、うん、であと介護のケアの方、はい、あと福祉用具リハビリケアマネさん、看護師さん、いっぱい職種がいる中で患者さんの生活を支えている、
チームでね、
はい、チームで、
はい、そうですね、はい、
でこの中で例えばこの方が状態が悪くなったってなると救急搬送になりますね、はい、でじゃあ救急搬送先の病院ってどういう病院なのっていうところから、まあ、全然知らない病院というよりかはもともとかかってた病院さんだったらこうっていう、そのスムーズさっていうところを今やろうと思ってまして、
はい、
で実際に今救急搬送と言いましたけど、例えば胃ろうって呼ばれる、はい、あの栄養方法ですね、
はい、
あと CV ポートとか、はい、あと警備警官栄養の方も最近ちょくちょくありまして、
はい、
でそういう方たちが急なトラブルで自己抜去したとか、
はい、
自然抜去になったってなった時に、
はい、
じゃあどこの病院にってなるわけですよね、
はい、
そんな遠い救急病院連れていけないですよね、
はい、
やっぱりこういう時に頼れる病院っていうのを地域ごとに作りましょうと、
はい、
でまあ、色の交換もそうですし、
はい、
まあ、ちょっとした対応っていうところで相談できる地元の病院っていうちょっとこうパイプを強くしようっていう動きをしています、
はい、
でこの病院の連携っていうのがいかに大事か、
はい、
在宅の患者さん入院しましたってなったらどれぐらいで帰ってくるのかなとか、
はいはい、
そこって病院さんとの連携ってすごく大事になってくるわけですね、
はい、
で、まあ、施設の方だったら施設にいつ戻ってくるのかなって、はい、っていうところでやっぱり施設と地域の連携っていうところをうまくこうつなぎ合わせるっていうことを今一番一生懸命やってるところでして、
はい、
でさっき先生巻き込むっていう話があったと思うんですけど、はいはい、先生にも一緒に行ってもらったりしてるんです。
え、そうなんですか。
はい、そうなんです、はい、隊員のカンファレンスに一緒に行ってもらったりとか、
はい、
あの日々の連携っていうところのフィードバックみたいな形だとか挨拶とか、
はい、
先生にも行ってもらって、病院にもこういう先生が行ってます、でうちはこんなことができるから、
はい、
ここまでをお願いしたいとか、
はい、
やっぱりこうね、病院の方は病院の方でこの方って在宅に返してどこまで見てもらえるんだろう、
そうですね、
分からないと思うんですよね、うん、
はい、
なのでこちらの方からうちはこんなこともやりますよ、できますよ、なんかあった相談してくださいねみたいな、
うん、
そういう体制作りっていうのを今一番熱くやってるところです、
はい、
これがね、はい、先ほど言いましたように、はい、北から南まであるので、
はいはい、
地域によって病院さんのカラー、
はいはい、
地域のカラーがもう全然違うので、はい、私が最初こううろたえたところです一番、はい、うわこんなに地域によって考え方、はい、ね、
ちょっと私ねそこに興味があるんですよ、
はい、
こう地域ごとにどういうふうに違うのかってちょっと教えてもらっていいですか。
はい、まずねやっぱ私病院出身っていうところで、はい、救急病院の在院日数ってありますよね、
はい、
そこが究極に短くなってるんですね、
はい、
でそこで下り搬送っていう言葉が出てきてるんですけど、
はいはい、
まあ、例えば、う
ん、
3次救急で見るレベルじゃないと、
はい、
でも入院が必要で治療がいるねってなったら2次救急だったり、まあ、その疾患見れる病院さんにもう言葉悪い振るわけです、うん、
はい、
もう3次救急では入院させないとか、
はい、
まあ、ベッドがない場合もあるので、
うん、
そうしたら見てくれる病院に転院というか、 はい、転送と来るわけなんですよね、はい、そのスピード感が違ったり、はい、はい、します。で例えばですよ、はい、大阪市内では病院さんが今空いてるというか空いてますよっていう情報を聞いたりするんですけど、はい、違う地域ではもうパンパンになってますとか、
はい、
なったらじゃあどこに救急搬送するっていう課題が出たりするんですよね、うん、はい、で連携連携ってさっきから言葉で言ってますけど、はい、連携に熱い地域もあれば、
はい、
連携って何するんですかって実際言われました。
そこまで認識が違うところですか。
はい、まあ、それはその例えば地域連携の窓口の方だったり、はい、相談員さんの、うん、まあ、言ったら違いにもよるのかもしれませんけど、
はい、
何ですかって言われたこともあったんです最初。なので、まあ、こう細かい説明をしながら、あ、こことはこういうペースの付き合いをしていかないといけないなとか、はい、で中には実際に施設のイメージができないっていう、ね、方のために見学を一緒にしてもらったりもしたりしてます。実際見てもらって、あ、はい、こんな患者さんもいる、あ、人工呼吸器も回ってるんやね、ここの施設って、
はいはい、
じゃあ返せるかなとか、はいはい、やっぱ病院さんも在宅復帰率っていうのがあるので、はい、返さないといけないわけですよね、はい、在宅とか施設に、はい、っていう中でイメージしてほしいなっていうのがあったので、
はいはい、
そういうことを積極的に今やっております。
うん、
あ、ここなんやと、要救急搬送で来る施設ここなんっていう、
はいはい、
まあ、そういうふうに見ていただくのも一つかなっていう。
そうですね、
うん、そうなんです。
なんか私も堺で仕事をしてる時は、はい、連携って結構してるような気がするんですけど、はい、そこから南の方へ来るとなんかちょっと堺と違うぞって思うことがあるんですけど、やっぱりこう南の方って相談員さんもあんまりいないでしょう、
はい、
ちょっと違う、こうもうちょっとこう連携していかないといけないかなっていう雰囲気ですかね。
そうです ね、実際にね、うん、まあ、先ほど話ありましたように MSW さんっていうのがどこの病院さんにも配置されるようになったと言いましたけれども、
はい、
この今人員不足、はい、人手不足っていうところで、はい、なかなかね相談員さんがねいらっしゃらないというか、来ないとか、
そうなんですよ
ね、辞めても次の相談員さんの補充がないとかできないとか、
うん、
ちょっと悲しいことにね、はい、ちょっと人気ないんかなって最近思っててで実際私は
ソー
シャルワーカーがね、そうですそうです、でメサブリやってる時から、はい、よーそんな一生懸命やるなと、
あ、
何がモチベなん、はい、みたいなことを結構言われて、
はい、
でそこへこうちょっと大きい声で言いにくいですけど、はい、そんな給料も良くないんですよね。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
それあるんですよ。
でそれでね、やっぱりこう社会福祉士っていうところと MSW のこう大きな狭間にあるのが、
はい、
医療っていうところを入ってないんです。社会福祉士は実は
入ってない、
入ってないって言葉は語弊があるんです、はいはい、医学一般っていうのは履修するんですよ、
はいはいはい、
だけれどもソーシャルワーカーって、まあ、言ったら児童相談所だったりとか、
はい、
地域包括支援センター、はい、保健所とか、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
医療ソーシャルワーカーになるってなったら医療の知識がなかったらできるのかなって思うわけですよ、う
ん、はい、
なので私も入職するときにそこは補わなあかんところやなって思いながら入ったんですよ、
はい、
なのでちょっとね、移植といえば移植なんです、 MSW って
ちょっと自信ない時も私もあるんですよ。
ですよね、
はい、
やっぱそうです。やっぱね先生とかね、はい、思いっきり怒られましたし昔は、で、はい、看護師さんにももう思いっきり言われるし、でもやっぱ医療の知識がないから、
はい、
言えない
んですよそこって。
なるほど、
言えないんですよ、
言えなかったんですよ、
うんうんうん、
で今も実際にやっぱりね見ていただいてるのは先生であって看護師さんであってっていうのがあるので、
はい、
言えないなっていうのはあるんですけど、
はい、
でもコミュニケーションとか連携になったら絶対負けへんみたいな、
あ、はい、
まあ、そういう気持ちではやってはきてるんですけど、
はいはい、
なかなかね今のこう現代の方が社会福祉士になって MSW やろうってなった時にね、何どうするんって、これってどうするのって、教育体制っていうのももちろんワーカー協会とかもありますし、
はいはいはい、
学ぼうと思ったらあるんですけど、
はい、
みんな日々忙しくてなかなかこう学ぶっていうところに行き着かなかったりとか、
はい、
あとスーパーバイザーになるような上司がいないとか、
はい、
まあ、やっぱ環境的なところで入職を希望する人が減ってるのかなって、まあ、コロナも痛手だったとは思いますけど、ママさん MSW がねやっぱ子供家にいてるからコロナの時ってって控える方もいらっしゃいましたし、ってなるとこの人手不足が招くこのソーシャルワークの低下というか、
はいはい、
っていうのはなんかね感じますよ。退院調整入院調整とか相談をやる窓口が、はい、相手がソーシャルワーカーじゃないパターンも出てきたので、
うん、
病棟 の、
そう、ね、あの病棟の看護師さんとかね、やり取りしますし、ね、
そうですそうです、うんうん、なので、まあ、もちろんしっかりした看護師さんが退院調整看護師さんとしてやっておられるところもたくさんあるので、はいはいはいはい、医療的な部分に関しても頼りになるので、はい、素晴らしいことだとは思うんですよ、はいはいはいはい、ただその悲しいことに、はい、私が何クソと思ったあの20代時から比べたら、はいはい、退院支援の形はできてきたけれどもワーカーってどうなのっていうちょっとそういう物悲しさが今あるのはあります。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。